ムのラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは、ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線の番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖も三癖も四癖も今回も五癖も六癖もつけましょうかそういうパーソナリティの方とかね、それとかいろんな多彩なゲストの方をお招きしてね、楽しく盛り上がっていこうと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ディレクターの JA1WTO です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はちょっと2人でね、進めたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。今日はねちょっと DX の話をねしようかなと思いますね。
はい、
デイトンのねカンベンションの話あったんですけどもね、
はい、
今日はちょっと思考を変えましてね、外で外国と QS をしたりね、から外国に行ってね、QS をしたりね、まあ、そういうふうなことをあれやれこれやとかね、そういうのを喋っていきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。スタートということで、DX というとね、やはり国内の QSO と DX と、もう大きく分ければね2つ の QSO あると思うんですけどね、一応今日のところは日本の、メインの4つの島それから外の話という形にしようかな。当然外国はあるんですけどもね、日本でもね沖ノ鳥島とかね、いわゆる JD1 ですね、ジュリエットデルタ1とかね、そういうちょっと島もあるんで、そういうのを含めてちょっと DX としたいと思うんですけど、いいでしょうかね。
はい、そうですね、DX って単なる長距離っていうと、VHS の場合は VHF ですね の場合はね1000キロとか1500キロでも DX なんですけどね、一応 HF で海外との更新ということでいいかなと思います。
そうですね、そうですね、 HF ということでね、いきたいと思います。はい、私ね DX というとね、一番ね思い入れがあるのがね、開局して間もない時かな、車をね、親の車ですけれどもね、走らしましてね、大阪なんでね、箕面の山に登ってね、モービル機でね、21メガなんですけどね、モービル機でね、ホイップで上がってね、そしてね、ちょっと CQ 出してたらね、オーストラリアから呼んできたんですよね。びっくりしましたね、これ。
結構昔はオーストラリアとつながりましたよね。
そうなんですよ。で、日本の、大阪とかね、近辺の人を呼ぶつもりでね、日本語で CQ 出してたらね、向こうから、モービルって言ってたこともありますしね、向こうも面白くてね、呼んでくれたと思うんですけどね、これびっくりしましたですね。
はい、そうですよね、21メガなんてのは、短いアンテナでもね、タイミング、コンディションがいいと、バッチリ飛びますからね。
そうなんですよね、アンテナはね、モービルホイップなんですけども、コネクタのところにちょっとローディング入ってるやつなんでね、でも1メーター、2メーター弱ありますね。普通つけてるとね、よくガードとかね、擦るんですけども、そういうのをつけてやってましたらね、やっぱり箕面の山なんで、地上高はね、そんなに高くはないとはいえ、やはり見晴らしのいいとこなんでね、結構飛ぶんですよね。
ああ、そうですよね。HF といえども、やっぱり見晴らしのいいところは飛びいいということですよね。
そうですよね。車自体がね、グランドになってますし、結構マッチングも良かったんでね、それも良かったかなと思いますね。ジュワッとやったんですけどもね、当時ね、
はいはい、結構ね、短縮コイルつながってると効率落ちるんですけどね。
そうですよね、でもなかなか、マイクと飛びましたですわ。その後は、家からやったりね、で結局モービルで DX つながったらそれ1回だけですね。
あら残念ですね
そうなんですよ。でちょうどねサイクルと言いますかね、太陽黒点とかの活動のいい時でしたらね、朝会社行く前にね起きてね、6時7時頃になるとね、いわゆる、ダブルですね、アメリカがね、聞こえましてね、もうバンバン入ってきましたですね、行きがけの一発を言ってねやってましたけど
なんかちょっと勘違いしそうですけど、はい、
いやいや、あんなことやらないで からまあそういうのを使える夜になるとねヨーロッパとかね開けましてね、まあ、当時あのニエレの HB9CV をあの屋根の上に乗っけてね、はい、回してたんですけどもね、まあ、そういうやつでも
フルサイズですか、
うん、あフルサイズですね。そうフルサイズ
ローディングコイル入ってないやつで
なしです、はい、
じゃあ十分飛びますよ。かなり飛びのいいアンテナだと思います、
そうから、まあ、あのマルチじゃなくてねもうモノバンドの 2L のいわゆる、まあ、もう今ねなくなっちゃいましたけど TT 谷口エンジニアリングですね TT のアンテナだったんですよ。
はい、
で今でもね あるんですけどもねあのまあ卸ってあるんですけどやっぱりあのテナコートをねきっちり乗ってましたんでねまた十分使えますね。
ああそれですよね。あの表面がねだんだんちょっとこうサビまではいかないんですけど腐食してくるとねなかなか
そうそう、
うん、飛びが悪くなりますよね。
だからまあそれをくりくりと回してたんでねあのお空の調子のいい時はね結構飛びましたですね。
はい、
まあ、私自身は DXCC とかそういうの特に、DXCC というのはあれですよね、いろんな外国の曲と更新して
そうです、ね
まあ、少なくとも100曲以上ね、はい更新した時のなんていうのアワードでね。
そうですね。アメリカがやってるんですけどあの100カントリー100の国もしくは地域ですねそれと更新するとあのもらえるアワードっていうかねなんて言うんでしょうねクラブだから、まあ、会員資格みたいなもんですよね。
そうですね。あのオーナーロールってねよく言いますよね。
はい今300いくつでしたっけ320ぐらいかな、
正式に正確に覚えてないですね。
はいはい、
まあ、また細かいことはまたあの特集しましょうか。
そうですね。 DXCC の稼ぎ方なんてのはいいかもしれないですね。
そうですよね、
はい、
あとね DXCC DX と言いますとねそう DXCC 以外にも、ね、IOTA ってあるんですね。 IOTA って言ってねはい、いろんな各国の島ですね、まあはい、日本の本州とかもねいわゆる島に数えられるんですけれども、はい、まあ、あの珍しい島とか、まあ、人口の、ね、いてない島とか、
はい、
そういうところとやるって、まあ、どのぐらいの島とやったかというそういうアワードもありますね。 DX と言いますね。
これイギリスですよね。
そうですね。 RGS だっけな、はい、うん、イギリスの
RGB ですね。
RGB ですね、はい、もう覚えれないですねあれねなかなかね、
はい、
うん、アメリカのあじゃないイギリスの、これもねローカルにね、はい、知ってるのおりますんでね、
はい、
いつも IOTA の、ハンフェアとかの、ね、ブースにいたら、ね、いつでもいてる人がおるん で、まだこの人も出てもらいましょうか。
そうですね。詳しい人に聞かないとなかなかルールが、ね、そうそうそう飲み込めないんでね
なかなかねそう分からないですからね、まあ、そんな感じでね、はい、結局じゃないわあのそういうんでねあの DX やるとね、いろんなところとねできますよね。
はい、そうですね、いろんな国地域島特にね、そうそうそう、島なんか珍しい人が少ないところなんかは、
ね、
あの更新するのに価値があるっていうのかね、
そうですよね、
貴重なところから電波を出してもらってるのでそことつながると非常に嬉しいというところですね。
あのよく CQ 市とかあのシークハムラジオとかにもねそういう、DX にペディションで、ね、行ってらっしゃる方の記事とかね、はい、いついつ出るよっていうのは載ってますんでね、まあ、そういうのを狙って、ね、やるんですけれどもね、
はい、
あとあのそういう、島とかいろんな、地域とかね珍しいところとかそういうところから出てる曲というのはやっぱり周波数とかバンドとかでいろんなところにね出ていただけるんで、まあ、それをどれだけ、全てのバンド全てのモードでできたかという、はい、まあ、そういうちょっと追っかけっこもね結構できますんで、ね、面白いですよ
そうですね。あのどのバンドもどの時間帯全部開いてるわけじゃなくて朝方はどこがいいとかね夜はローバンドがいいとかあるんでやっぱりその時間帯によってつながる周波数が変わってきますんで
ね、
そうするとあのいろんなバンド出てもらって、時間を合わせて、QS をできるということこれは面白いですよね。
であのそういうペディションで、ね、行ったりする方は本当の珍しいところでしたらねあのいわゆる、団体で組んでね何人かで、ね、行かれてでマルチオペレーターでねマルチオペレーターマルチバンドというんですかね、はい、いろんなところでねいろんなボードで出ていただけるんで
ね
結構楽しいですね。
無線機もたくさん持ってってアンテナもいっぱい払ってね そういう写真がよく出てますけど、
そうですよね。と、まあ、あと行くだけじゃなくてあと、はい、そういう更新するだけじゃなくてね、まあ、日本から出かけていって QS をするというのもありましてね、まあ、私も実はねちょっとガムとかねサイパンとかね、まあ、近場ですけれどもね、はい、まあ、近場ですけども、まあ、行ってね QS をするとやってるんですよ実はね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
いいこと。南国だから楽しめますね。
そうです、そうです。で、あの、まあ、レジャーも兼ねてね行きますんでね、はい、あの去年ちょっとガムとサイパン バン行ってるんですけれども、はい、まあ、あの日本の方とね当然 QS をするのはねもうワンサカやるんですけども、はい、あの時間によったら日本が聞こえない時に、ヨーロッパとかねアメリカとかで、ね、あの QS をする時があるんでね、まあ、そういうのも結構楽しいですね、
はい、あ、了解です。そうすると、ヨーロッパからは結構グアムっていうのは飛ばないと繋がりにくいんですかね。
あの実はね、あのヨーロッパから見たあのグアムというのはね、いわゆる日本からカリブ海ありますね、カリブの島々、QS をしようとすると、あの、まあ、アメリカはダブルの壁と言ってるんですけど、ね、
はいはい、
あのアメリカの曲が途中に、ちょうどの同じあの方向になりますんでね、はい、ちょうどアメリカの方に阻まれてね、なかなか QS をできないんですよね、
はい、
逆にねそれと同じのことがヨーロッパから見たらね、あの方向がほとんど一緒なんで、
じゃあ JA の壁があるわけですね、
そうなんですよ、
いっぱいいますからね、
うん、そうそうそう、ですからあの、JA とはだいたい夜中になると、ね、あんまりつながらないん で、
はい、
で逆に夜中になるとあの、まあ、電離層の反射の関係でヨーロッパよくつながるようになるんですけども、はいはい、その時になるとねもうワンスターと呼ばれますね。
あ、了解です。ヨーロッパからパイルになるんですね、
うん、そうなんですよ、まあ、あのそれが耐えられずにもういつも行くんですけどね、
はい、
でも私もあの都会人たちなんで あの、あまりパワーも出せないし、
はい、
でもうアンテナもねそんなに大きなアンテナ持ってるわけじゃないんで、まあ、やっぱりあのパイルアップとかでねなかなか読んでも応答していただけない時があるんで、まあ、それの何と言いますか、フラストレーションをね晴らすためにというのもね、
はい、あるんですよ。そう話しに行くわけです。
そうなんですよ、まあ、結構面白いですけどね、
うんうん、
だからまあ結局日本と違った時間に違った国とできるというのがねそれは非常に面白いですね。
あ、そうですか。機材なんか大変ですよね、持っていくのは。
あのね2つありましてね、機材は全部あるというところに行くのと、まあ、あとはあの本物に機材を持っていかなあかんという、まあ、その2つに大きく、はい、分かれちゃうんですけど、私の場合はね、あのレンタルシャックといいましてね、あの向こうのガムの積んでる方のシャックをお借りして、はい、そこから出てるんですよ。
ははは。それだと機材もあるし、あのアンテナもあるし、
そうそうそう、
体一つでいけばなんとかなっちゃうってことです
ね。そうなんですよ、はい、あの下着とね、あの歯ブラシさえ持っていけば
お金お金お金とパスポートとね。
あ、そうか、それは言いますね。パスポートはいりますね、これだけはね。
忘れても飽きまへんで、
うん、飽きまへんな。まあそんなんでね、結構ね、あの簡単に行けるんでね、非常に便利ですね。あの向こうの人曰く、もうとにかく土日に、飛行機乗ってちょっとおいでよと、でもう全てあるからもう何も持ってこなくてもいいよ、まあそういう感じですね。
あ、了解です。
まあそういうのがね、あの私行ってるところ大体そこなんですけども、
はい、
ガムとからサイパンにも、レンタル車がありますんでね、はい、まあ、そこの2か所ですね、行ったりしてますね、は
い。あのライセンスなんですけど、一応 FCC の免許取ってるからグアムサイパンだと問題なく OK なんですね。
そうですね、全問題ないですね。で、あの日本のコールサインでもあの総合運用協定あるんで、まあ、ちょっとあの周波数の、ね、出る周波数とかはちょっと制限されちゃうんですけれども、はいはい、まあ、それでもいけますよね。
ああ、はい、そうですね。あのここちょっと注意しなきゃいけないんですけども、もう FCC のライセンス持ってる方は総合運用協定の対象外になりますの で、
そうなんです。
日本のコールサインは運用できないんですけど、日本、
ね、
あの FCC の免許を持ってない方は総合運用協定で日本のコールサインで向こうで運用することが許可されている
ところですね。そうです
ね、はい、
あのガムで運用するとすると、KH2 スラッシュ、コール日本のコールサインと、まあ、そういうふうな形で QRV できますんでね。
あと周波数とかね、あの質問も日本の制限ない、
そうですね、
さらに FCC の制限内になるんで十分気をつけて運用していただきたいと思いますね。
だから一番まあ、辛かったのがね、日本で7メガ帯が7100以上が許可されてない時期ですね、
はいはい、
この時期にねアメリカへ行って総合運用協定適用されてしまうと、
はい、
あの電波出せないんですよね。あのいわゆるフォンでね SSB で電波出せないんですよ。
あれ7100でしたっけ。
そうなんですよ、あのアメリカはね7100以上なんですよね SSB がね。
あ、了解です。確かにね、向こうはかなり上まであるんで7200以上で結構急増してますよね。
そうなんですよ、まあ、それがね、まあ、日本の方も周波数拡大されたんでね、それは問題なくなったんですけどね、はい、まあ、そういうところの、悩みが昔はありましたですけどね。
これあの
ですから、まあ、あの、
うん、アメリカ領以外に行くときにはライセンスってどうするんでしょうね。
まあ、国によったらね、相互運用協定というのがありましてね、例えばフランスなんかでしたらね、同じように、日本のコールサインを持っていけば F スラッシュなんとかでね、できるんですけれどもね、はい、まあ、国によったら、ライセンスを申請して、免許をもらう、ないしはコールサインをもらうと、そういうふうな手続き必要になりますね。
了解です。そうすると結構大変ですよね、申請が。
そうですね、はい。カナダの場合なんで、まあ、ちょっとまだ行ったことないんですけども、この前ちょっとカナダ行くという、まあ、スキーなんですけどね、はい、スキーに行くというのがありまして、はい、大好きです。何を言いまんねん言って調べたんですけど、ちょっとだいぶかなりちょっと時間余裕見て申請しないと、ちょっとすぐに免許ってもらえなかったんですね。だからそういうふうなところがあるんで、まあ、行くときに十分調査していく方がいいですね。
はい、了解です。カナダの場合は日本の免許をベースに申請だけでもらえるんですか？
確かそうだったと思いますけどね、ちょっとそこは超詳しくはないんで、一回ちょっと調べてみた方がいいですね。
そうですね、リスナーの方でもし分かる方いらっしゃいましたらメールをいただければと思います。
で、そうですね、う
ん、FCC の免許ではダメなんですね。
FCC の免許だとね、もう完全に相互運用協定があるんで、そのまま使えるんですよ。
それはアメリカの国籍がなくても大丈夫？
そう、いえいえ、日本の国籍ではダメなんですよ、実はね。
そういうことね。日本の国籍だと、はい、カナダの場合は FCC の免許を持っていても有効じゃない？
そうなんですよ。だから逆に言うと、アメリカの国民で FCC の免許を持っていると、はい、カナダで運用できると。
で、そうですよね。
まあ、日本人だけじゃなくて、海外ですね、やっぱりアメリカから見た海外の人は、その、制度の適用はされないということですね。
です、まあ、カナダは、ね、陸続きだから車でそのまま行けちゃうとこですからね。
電話番号も、ね、基本一緒ですからね。エリアコードが違う。
3桁、4桁ね。
そうそうそう。ですから、それ一つの例ですけども、よく東南アジアとかね、行って運用されてる方もいらっしゃいますけれども、やはりその国によってライセンスが違いますのでね、はい、やり方が違いますんでね、ちょっと注意していった方がいいですね。
そうですね、これ正式にライセンスをもらっていかないとね、違法になっちゃうことは確かだし。
そうなんですよ。
あと更新した結果 DXCC にもクレジットされませんからね。
そうですね、はい。それと下手するとね、電波というのはね、各国で非常に、まあ、重要な位置を占めるんで、はい、いわゆる現地でね、ちょっと逮捕されたりする可能性もありますんでね。
国防上とかね、いろいろありますよね。
はい、やっぱり電波というのはやっぱり海外に飛んでいくもんですからね、ちょっと、はい、まあ、各国、まあ、ピリピリしてると思いますよ。
了解です。気をつけます。
気をつけましょう。
はい、
日本の中でね、DX というとね、やっぱり JD1、小笠原諸島がね、ちょっと一つ大きな、
そうですね、
位置を占めるんじゃないかなと思います。
日本の国でありながら、先ほど言った DXCC 上は国のが別の扱いになってるんですよね。
そうですよね、まあ、いわゆるゾーンってね言ってますけども、ITU、のゾーンとか、CQ ゾーンとかいろんなあるんですけども、CQ の、ね、ゾーンでもちょっと、
違う、
エリアが違うんですね。
距離が離れているので、一応ルールがあって、本島から本島というか本土からどのくらい離れているとか、
そうですよね、
間に何か国があるとか、なんかいろいろそういうルールがあって、それに基づくと小笠原は別の国という扱いですね。
そうですね、はい。で、実は1回、ね、行ったことあるんですよ。
まあ、今度は小笠原ですか。いいな。
うん、小笠原いいとこですよ。世界遺産ですかね、はいはい、指定されたところもありますし ね、非常に自然もね、よくってね、いいところなんですよ。ただね、問題はね、行くの25時間かかるんです。
そうか、船しかないんだ。
そうなんですよ、飛行機がないんですよね。
これは大変だ。
そうそうそう、でもいいところですよ、はい、
ぜひ行きたいですね。 船酔いする人はダメかな。
ちょっと辛いですね。
了解。
あの海がねそんなに荒れてない時はいいんですけどね、やはり割れるとね、やっぱり上下しちゃうんでね、船がねこれかなり酔うと思いますよ、
う
ん、
そうですね、
私も
左右もありますからね、
うん、そうそう、私もあの友達とね、無線の友達と行ったんですけども、まあ、初めてやったらとにかくあの船酔い止めを飲んときなさいと、はい、うん、それはもう絶対だと言われましたですね、はい、
二十何時間も乗るともう、どう逃げられないですからね。
そうです、はい、もう揺れたら揺れっぱなしですからね。まあ、それだけあの、ね、苦労していった甲斐がありましたね、はい、やはりね、はい、非常にいいところで、一番良かったのはノイズがないんですよ。HF で運用するんですけどもね、ノイズが聞こえないんですよ。
あ、そういえばそういうノイズ源ってないですもんね。
そうなんですよ。で、まあ、街といってもね、もう私行ってあの運用させていただいたのは、民宿に無線機を置いていらっしゃる方がいらっしゃるんで、はい、まあ、そこに行って、まあ、アンテナもありますんでね、そこにあの、はい、自分の移動 の, あの無線機、AS の、ポータブル、車載用のやつかな、はい、FT857 やったかな、はい、それ持って行きましてですね、運用してたんですけどもね、アンテナつなぐ前に聞いたノイズとアンテナつないだ後に聞いたノイズが、ね、一緒なんですよ。ノイズがないんですよ。そうそうそう。で、友達とね、おいおいおいおい、アンテナ繋がっとんかいなと言ってね。
確かに繋がってるようななんて。そう、いいな、そういう経験まだないですね、私ね、
私もそれ初めて経験しまして、びっくりしましたです。
あ、やっぱりです。
まあ、そんなんで、ですから、運用、RTTY、PSK と、それから、SSB と運用してたんですけども、家ではね、大体59振ってるんですよね、ノイズだけでね。
あら。
そういうところにいますんでね、はい、やはり、耳がいいというのに、まあ、逆になるわけですね、SN がいいんで、シグナル2ノイズレシオが広くなりますんでね。はい、だから、まあ、こちらから、出して、向こうの電波もね、もう非常に綺麗に、ね、受信できるという、そういうふうないいところがありますね。
了解です。そうですね、受信がずっとしやすくなるということですね。
そうなんですよ。
うん、あ、そういえば小笠原といえばもう一つ南鳥島というのがありますよね。
ありますね。あそこは気象庁の方がいらっしゃったんでしたっけね。
はい、気象庁と海上自衛隊じゃなかったとか。
そうかそうかそうか。
そこの職員の方じゃないと上陸ができないらしくて。
そうですね。
すごくはその先ほどの DXCC から見ると貴重な場所ですね。
貴重な場所ですね。そうですね。まあ、そういうところも、そういうところに、そういうことはね、転職していかないとダメですね。
もう転職あれしてくれません、雇ってくれません。
雇ってくれませんか。
はい。
はい、まあ、そんなんでね、まあ、DX をね、データしてる方と更新、日本で更新するのと、まあ、逆に、まあ、レジャーを兼ねてですね、まあ、海外へ行くというのは非常に、まあ、どちらも楽しい、はい、運用ですね。
了解です。そうですね、ぜひ日本から見た海外もありますけど、海外から見た日本っていうのは面白いですよね。いろいろ違いがあったりとかね、新たな発見があったりね。
はい、そうなんですね。だから、JD1、小笠原とかガム、サイパンとか日本と更新しててもね、私よく分かるのが e スポーとかの変化ですね。で、それによってね、聞こえてくるエリアが変わってくるんですよね、だんだんとね。
はいはい、
もう6543217と南からずっと順番に開けていったりね、結構楽しいですよ。
それがこう、まあ、Dエクスペディション行くと大体ずっと運用しっぱなしなんで、こうそれを体感できるってことですね。
体感できますね。
自宅にいるとね、やっぱりこう時間限られてるから、そんなにこう長い時間運用してないので、
そうなんですよね。なん
かね、体感では分からないですけど、頭の中ではね、よく分かってるつもりではいますけど、
ね。まあ、そういうのも経験できますんでね、まあ、面白いですね。
了解です。
よー、ハムのラジオ。
このハムのラジオもう始まりまして、まあ、一月経つんですけども、リスナーの方々からいろんな ご意見ご感想とかね、いただいてますんでね、
はい、
ちょっとご紹介しようと思うんですけどね、
はい、いかがですか。はい、お願いします。
まず最初なんですけども、まあ、ご意見ご感想ということで、森沢優さんという方からね、いただきました。非常にね、この放送に期待してますということなんですけども、実はね、ちょっとね、お叱りを受けちゃった ちゃいました。はい、はい、もう最初に謝っておきます。申し訳ございませんでしたということで、実はねこの番組のスタートの時に、まあ、予告編でちょっとこの番組の、予告を去年の暮れにね流したんですけど、はいはい、その時に私ね、はい、フォネティックをね、ちょっとね間違ったフォネティックを喋っちゃいましてね。
ただし標準的なやつのを使ったってことですね。
そうなんですよ、はい、まあ、それがありますね。ちょっとご紹介させていただきます、はい、フォネティックをちゃんと使いましょうと、はい、フォネティックは相手に正しく伝えるために行うものです。発音方式も何通りかあるんですけども、今では標準フォネティックコードに統一されています。これを自分勝手にアレンジしてしまう人がいて困ります。実は私だったんですけどね、はい、フォネティックというのは自分のためではなく相手のために行うということなんで、はい、まあ、やはり今標準のフォネティック決められてますね。これもまあ、電波法といいますかね、そういう規則でも、ね、決められてますんでね、はい、まあ、それはまあちゃんと使いましょうということで、
そうですね、はい、申し訳ございません。プロの試験だとこのフォネティックを使って通話するんですよ。
そうですか、
実際フォネティックを使っ、このフォネティックコードを使って実際に伝文を送りますので、やっぱり、はい、アマチュアといえども正しく使った方がね、
そうですね、
プロの試験を使うためにもいいですし、はい、相手に確実に伝わるようになりますのでね、はい、ぜひ、はい、ちゃんと覚えましょう、
はい、ということで、まず最初に
私も覚えきってませんが、
はい、はい、ちゃんと覚えましょうということで、はい、から2つ目のお便りです、はい、ジュリエットロミ、JL8TZJ さんという方からのお便りいただいております。私は高校2年生ですが、まもなく開局5年になります。ですからかなりね若い時から、若い時の高校生って若いですけど、はい、やってらっしゃるみたいでね、UHF、VHF の FM から始まり、今では HF の SSB、CW に手を出しています、はいはい、しかし SSTV や PSK31 など他にも楽しみ方は様々なようです。このラジオも参考にさらに楽しみを広げていこうと考えておりますということで、はい、非常に前途、ね、頼もしき青年、
ね、今若い人がねなかなかアマチュア無線楽しんでくれないので、ぜひ若い人聞いていただきたいですよ ね、
ね SSBCW にね、はい、QRV、いわゆるオペレートされてて、これから SSTV とか PSK にね、はい、目指したいということで、ね、まあ、実は私 PSK やってるんですけど、これ非常に面白いですよね、はい、ぜひぜひ。
そうですね、で私も実は中学生のぐらいの時に始めたんですけど、私の時代はですね SSTV は今みたいなテレビパソコンを使わないで、はい、残像管のディスプレイとか、ね、RTTY は、ま、メカニカルマシンだったんです。機械でガチャガチャガチャガチャやるし、ね、はい、だから普通のアマチュアはなかなかその手が出なかったたんですね。
そうですね、
はい、免許の関係もあったんです。免許がですね2級以上じゃないと SSTV ができた
か
った。
あ、そうですね、
さらに、はい、ね、RTTY も確か、2級だったかな、もしかしたら電信級からかもしれないですけど、電話級の人はできなかったんですね、
うん、できなかったですね、はい、
だからものすごく制限があって、RTTY とか SSTV とか、もちろん PSK なんか当時はまだ開発されてなかったんで、
そうですね、
そういう時代なんですけど、まあそういう制限のある中でね、みんなアマチュアスピリットで一生懸命いろんな機械を作ったり、なんですか、プロの使われてたものの放出品を直したりですね、いろんなこと
じゃないですか。そうですね、
うん、だそういうのを思うとね、今パソコンで簡単にできますからね、
はい、
だいぶで、まだまだハードルは高いですけど、かなり、ね、簡単にできるようになりましたね。
そうです、ですからそれの、ね、まあ、免許の、ね、変更をして、でそれで出れるようになるとね、今度オペレートするのもまだ非常に楽しいんですよね、これね、
はいはい、そうですね、うん、
まあ、ぜひぜひ、
音声と CW だけだとやっぱりね、どうしても先細りになっちゃうんで、
そうですね、
いろんなモードに挑戦してみるっていうのはハムを長く続けるコツでもありますね、
はい、コツですね、はい、頑張ってください、はい、匿名ご希望さんですけども、はい、4年前に現在地へ引っ越してから QRT 状態ですが、このページに大いに期待して、あ、このページはいわゆるブログの方からね、はいはいはい、お便りいただきましたんでね、はい、大いに期待してますということで、はい、そうですね、引っ越しとかするとね、結構 QRT を余儀なくされる時多いですよね。
そうですね、アンテナの関係もあるし、尺が、ね、なかったりしますんでね。
そうそうそう、ですから、まあ引っ越したらね、まあ、ちょっと間を置いてでもね、QRV できるように、はい、 整備されてね、ぜひ電波出してくださいと、はい、そういう感じですね。
頑張ってください。
でまあいろいろとまだお便りいただいてますけども、またおいおい、毎回ご紹介していて、まあ、話の申し訳ないですけどネタにさせていただきたいと思います。
そうですね、
よろしくお願いいたします。
どこか別の番組ではお便りいただいた方には記念品が出てるんですけど申し訳ございません。そうですね、はい、まだ準備できてませんので、はい、そのうち、
もうそのうちちょっと準備させていただきますので、はいはい、第1回目のね、カレンダーはねちょっと非常に好評いただきまして、はい、
ね、
ちょっと夢中性になってしまって、ね、申し訳なかったんですけどもね、はい、これからもまあ、いろんなところのご協力を得ましてね、はい、そういうプレゼントとかね用意したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ハムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしております。宛先はham@hamsradio.net ham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関することやもう関係ないことでも大丈夫です。あんなことこんなこと何でも結構ですのでお待ちしております。はい、いただいたお便りは、まあ、先ほどのようにね番組内でねちょっとネタにしながらご紹介させていただきますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
番組電源のねブログ、ツイッターとかフェイスブックもねありますのでね、またそちらの方でもよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。それからさっきのお便りはあれですね、ホームページの方からも送ることができます。
そうですね、
はい、そちらの方もよろしくお
願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあどうも今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
また来週お会いしましょう。
はい、また来週お会いしましょう。73